波コスミックのひふみ言葉、現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本、この国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆様にお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士の奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日のお話を伺う前に、はい、メッセージをいただいておりますので、うん、はい、ご紹介します。
はい、
あのオンデマンド放送をよく聞いてくださっているんですね。碧、うんうん、はい、南市から、はい、女性の方からいただいております。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
オンデマンド聞いていただいて、で七五三のことも興味深く聞かせていただきましたということで、であのリクエストがありますと、
はい、
でリクエストとしては、うん、おとぎ話の中にある引用5行です。
はい、はいはい、
あのこれまでに桃太郎の話をね、うん、していただいたんですよね。はい、
あの他のものもね、ありますので、じゃ あの来年度は第2弾をやろうかと思いますね。
来年、はい、楽しみにお聞きいただきたいと思います。はい、でその他にも中秋の名月が、うん、まあ、なぜ秋の中というのか、うんうん、そのまあ、桃太郎や金太郎など周りの方に知っていたって思わず話題にしたくなりましたっていろいろねお話を聞いていただいて、またいろいろと聞かせてください。
まあ、ありがとうございます。
ということで、ね、嬉しいメッセージですよね。
本当、は
い
ね、実はね、あの普通にこう知識としては知ってるんだけど意味を知らないっていうことがね、はい、あのたくさんありますのでね、またねおいおい説明していきたいと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、さあそして、はい、今日も非常に、はい、あのタイムリーなお話を、
そうですね、あのこれからね年末年始で、はい、あの参拝にね行かれる方がたくさんお見えになるということで、はい、神社への参拝についてのお話をね今日はしたいと思います。
はい、
まあまあなんかあの迷われてるとかね、一体どうしたらいいんだろうっていうことがあるっていうね。
時々こうあれと思ってしまうことありますよね。
そうですね、はい、まずね、はい、あの一つ、実はね、参拝に行ってたところが神社じゃなかったっていうパターンがありますっていう話でね。この辺地元の方はね、はい、ご商売の神様で、お稲荷さんでね、豊川稲荷さんに行かれる方がね、愛知県の方多いと思うんですけども。
は
い、
ね、たくさんの方が見えますよね。
う
ん、
そうですね。うん。実は豊川稲荷さんっていうのはお寺さんです。神社さんではない。ね、
豊川稲荷ですけども、
はい、お寺です。
お寺ということですよね。
はいはい、っていうのは、まあ、昔からの名残でね、また神仏集合のあの名残がありまして、お寺さんなんですけどお稲荷さんが祀ってあるっていうことで、はい、ある意味あのお稲荷さんって、あのまあお稲荷さんイコールお狐さんってこうイメージわかりますかね。はい、あの皆さんされると思うんですけど、はい、あのご神体がお狐さんっていう意味ではなくって、あくまでもあのこう神の使いっていうのかな、神獣って言うんですけど、はい、それがお狐さんっていうことであって、あのご神体はまた別ですよっていうことですね。その辺もあの含めてちょっとお話をしていきたいと思います。
はい、
まずね一番最初、まずここから気をつけないといけないですよっていうことです。私は特にね、あの気をつけてるのは、あの参拝へ行くとき、神社参拝で、あの今日はっていうね、例えば元旦とか、例えばお伊勢さんへ行くとかね、はい、そういう時は必ず禊ぎで朝シャワー浴びます。汚れを落とすためにまずシャワー浴びますね。
はい、
まあ、あのできれば浴びてほしいです。それからね、服装、
はい。
これね、普段着で、スニーカーにジーパンにトレーナーは、あまりよろしくありませんでね。やっぱり神様の前へ参拝に行くっていうことで、はい、まあ、ここぞっていう時はね、ある程度の、まあ、清掃まではいかないですけど、できれば本当に黒っぽいとかね、うん、そういうまあ、礼服的なスーツとか、男性だったら、はい、まあ、女性だとワンピースにジャケットだとかね、そういうある程度ちょっときちっとした格好で行かれてほしいっていうことがまず一つですね。
なるほど、
はい。はい。それから、一番最初、まあ、駐車場とかね、こう、神社仏閣そういうところに着かれて、まあ、参道っていうね、その鳥居をくぐるまでの道がありますね。はい、その参道を歩くとき。
はい。
っていうのは、まあ、たくさんの人がね、お見えになる場合と、そうじゃない場合とあるし、うん、流れがね、こう、人の流れがあったりとかすることたくさんあるんですけど、通常は真ん中は歩かないと。真ん中っていうのは神様の道で、で、神様と正面を向くことになってしまうので、はい、真ん中は歩かないで、通常は右側を歩く。帰りも右側。ちょっと右側通行ですよね。まあ、基本日本右側通行なんで、はい、右側を歩いて、参拝終わったら右側を通って帰ってくるっていうのが、まず通常。
はい。真ん中は通らない。
歩かない。はい。それからね、鳥居がまずありますね。はい。で、鳥居のところでは、もう皆さんご存知かな、一礼を必ず、要は玄関をくぐることなので、はい、鳥居のところでは必ず一礼。はい。それもちょこって頭下げる方いるんですけど、はい、神様にお参りしに行くわけですから、90度しっかりと一礼してほしいんです。
はい。
はい。
丁寧な、まあ、お辞儀、はい、ということですよね。
はい。会釈じゃなくて、お辞儀をしてほしいです、はい。今から参拝いたします。今日はよろしくお願いしますっていうつもりで、はい、お辞儀をしてほしいんです。
はい。
で、鳥居っていうのはね、よく、入り口にあって、こう、しめ縄やなんかね、こう、かかってたりするところもあるんですけど、はい、しめ縄っていうのは、通常ではね、玄関なんかにお正月に飾るものっていうのは、はい、神様のよりしろとしての目印としてね、飾るものなんですけども、はい、神社仏閣や何かに、参拝するときの、頭上にね、こう、あるものや鳥居にかかってるものっていうのは、神様との結界ですよね、ここから神聖な場所ですよっていうものの結界を示すためにあるものがほとんどです。なのでそこからちょっとね通常の日常のものとは違う空気のところへ入っていきますよっていう意味のことがほとんどですね。
結界を表すんですね。
そうです。ここからちょっと通常とは違う場所ですよという意味ですね。で頭を下げてくぐります、はい、鳥居にもね種類があっていろんな鳥居の形とかまあ気がつかれて見てる方はね、割とこう写真撮ってる方とかもね、はい、いると見比べてもらうと分かるんですけど、うん、神明系とね明神系ってこうパターンが分かれてて、はい、例えば伊勢鳥居、はい、それから鹿島鳥居春日鳥居三輪鳥居稲荷鳥居とかこう種類がたくさんあるんですね。で実際に写真撮って見比べていただくと形がちょっとずつ違ってたり、うん、例えば色が違ってたり、素材が、材質がね、違ってたり、いろんな鳥居があって、その辺もちょっとね、マニアの方やなんかは、面白くって、なんかこう、写真を集めてる方もね、お見えになったりしますけどね、こことここが違うと、あそこはここが違うとかね、見てる方も見えますね。
鳥居一つとっても様々っていうことですよね。
そうです、そうです。うん、で、鳥居もね、それこそ昔のね神話例えば古事記だったり日本神話だったりの中ではアマテラスがね天の岩戸に隠れて表へ出てきてもらうためにね鶏を集めて舞踊り宴会をして、はい、鶏が鳴いたところで、うん、何かね宴をしてるな楽しそうなことをしてるなっていうところで岩戸を開いたっていうね、はい、お話があるように鶏を止まらせた止まり木っていうところからの鳥居という意味があるというふうに言い伝えられていることが多いですね。
なるほど、そういう言い伝えがあるんですね。
そうです。まあ、縁起がいいもの。まあ、鶏自体がね、縁起のいいものですし、はい、そういう意味もあります。それから中に入っていくとね、今度、狛犬ありますね。狛犬っていうのは、まあ、あうんのね、はい、一つ口開いてて一つが、口閉じてるっていうあうんのね、まあ、神社の番犬的な、ね、もので、なんていうのかな、 そこに来る邪気だとか、はい、そういうものを払うためのものなんですけど、実はね、狛犬っていうと、なんかこう、犬とか、まあ、シーサーだったり、ね、なんかそういうイメージで、まあ、神獣、はい、神の獣って書いて神獣なんですけどね、あの、岬神って言って、神の使いっていう意味です。で、これがね、例えば、稲荷神社、稲荷神のところに行くと、お狐さんですね、さっき言ったように。
はい、狐ですね。
でね、これ、天神様のところに行くと、牛ですね。
牛が。
はい。で、八幡さんのところに行くと、鳩です。
はい。
はい。で、大黒様は、ネズミですね。うん、で、天神、弁財天様は、蛇ですね。っていう風に、あの、その、神の使いになってる、神獣っていうものが、狛犬の代わりにこう祀られてるところもありますね。
なるほど、はい、それぞれの神様がによってこう神の使いも変わってくるんですね。
そうするとそのあの神の使いの狛犬を見て、うん、あ、ここは何の神様だなっていうのが分かったりもしますね。
あ、なるほど、うん、そういう見方もね、
そうです
できるってことですね、
うん、っていうのはね、うん、なぜかっていうと、そこに祀られてる御祭神ですよね、うん、要は何が祀られてるのか、うん、どなたが祀られてるのか、どんなご神徳があるのか、うん、例えばお稲荷さんだったら商売繁盛とかね、はい、っていう風にその意味を知らないでなんとなくここに毎年行ってるみたいな方もたくさんお見えになるんじゃないかなって思うんですけど、例えば、ご自宅を訪ねました、はい、誰々さんって知らないけどとりあえず伺いましたっていう訪問の仕方って普通ないですもんね。やっぱりあの、はい、誰さんって分かってて、で訪問してご挨拶しますね、はい、それと同じことでやっぱりあの神仏をあのお伺いね参拝するときっていうのはどういうあの神様がお見えになるのか、どういうご神徳があるのか、どういう風な意味であの参拝するのかっていうのが分かってて手を合わせるっていうことがあの大切ですよっていうことがまず一つです。
なるほど、
はい、はい、で入ると今度手水洗うとこですね。手水屋とか手水屋って言うんですけど、はい、まず洗うところがあります、でそこでねあの手を洗うんですけど、まず柄杓をね右手に取りますね、で一杯こう汲みます、まあ、あの水取りますよね、そしたら左手を流します、ちょっとね、でその左手に今度持ち替えて右手を流します、右手に持ち替えますね、そしたら今度左手にお水を取って口をゆすぎます、そしたらそのまんま柄杓を流します、で手水に返しますっていうことを、一連の流れをその一杯の水でやらないといけないですね、あの何回も汲んで一回かこうね何回もやるんじゃなくって、あの一回汲んだお水であの全てお返しするところまで終えるっていうことがまず一つですね、でそれから、参拝に行くわけなんですけど、あのよくあのお正月やなんかだとあの今までのねあの元旦1月1日にあの伺うときに、あの去年までっていうのかな、例えばお札さんだったりお守りさんだったりどうしようっていうことで、あの納札所っていうのがね大体どこにもねありますので、あの元旦以降に今参拝される方はあのそれをねお持ちになってあの納札所へそれを納めてもらって、あの参拝されるのがあのいいと思いますけども、まず参拝するまあ拝殿の前に、あの立ちますね、大島さんはお賽銭先に入れますか鈴先に鳴らしますか。
まずお賽銭入れます。
ブーです。
あー、ダメなんですね。
あのねこれなんでかっていうとね、鈴を鳴らすっていう言葉、例えばね、呼び鈴鳴らすみたいに来ましたよっていう合図だと思ってる人いるんですけど、これね違うくて、鈴を鳴らすことでその場所の邪気を払うんです。自分についてる邪気、場所の邪気を払うための鈴だから、まず鈴とか、まあ、あの、鐘をコンコンって叩くとこもあるんですけど、そういうものがある場合は、まず鳴らす。それが先です。
邪気を払う。
はい。はい、それから、お賽銭を入れます。
入れる。
はい。はい、で、お賽銭っていうのはね、初穂を納める。昔は稲だとか、そういうね、初穂を納めるっていう意味があったんで、あの、値段が高ければいいとか少なければいいとかね、いくらならいけないっていう決まりはないんです。ただ、あの、例えば、 ご縁があるように5円だとか500円とかね、はい、そういうものを入れたり、45円があるように45円がいいとかね、いろんな方お見えになるんですけど、初穂っていう意味で、玉串料とか初穂料っていう意味で、お賽銭っていうものは入れるものですので、はい、自分のできる範囲のもので、いくらからでもいくらまででも構わないっていうことですね。
そうなんですね。うん、
最低も最高もありませんので、自分のできる範囲内で、入れればいいですよっていうことです。はい、それから、すごい混雑してるとこだとね、後ろの方からこう投げてる人とか見ませんかね。
よく
ナイスキャッチでこう入る人いいんですけど、お賽銭があちこち飛んでる人とかね、前の人の頭にぶつかってる人とか、いるんですけど、できれば、あんまり遠くから投げないで、なるべく目の前に行って、チャリンとこうね、入れるっていうのかな、っていうのが望ましいですね。
投げるものではないってね、よく、そうですね。私も親からは言われていたんですけど。
はい。なんか投げて入るとやったみたいなね、感じで投げてる方もね、お見えになるかもしれないんですけど。
ね、男性の方でね、ね、投げてる方多いですけどね。
そうです、そうです。一応、その真上まで持ってって、じゃりんとね、こう入れるっていう形を取っていただくのがね、はい、望ましいです。はい。で、今度、いよいよね、二礼、二拍手、一礼っていうことなんですけども、
はい。
まずね、二礼をするとき。
はい。
中指が、スラックスの線に沿うように真横ですね、
はい、
手が、はい、で先ほども言いました神様の前ですので90度に二礼してください。これ会釈じゃないです、はい、90度に二礼ですね、今から参拝いたします、今日参りましたということで二礼します。そしたら今度二拍手ですね、
はい、
手を合わせます。この時に手を合わせたら胸の高さで手を合わせますね、
はい、
そしたら右手を下に少しずらします。
はい。
それで、二拍手してください。これは、神様とまだ会ってない状態、合わさってない状態で、二拍手することで、場の邪気を清めてるんです。これ、音玉なんですね。こう、清めます、まず。
はい。
で、それから、今度は手を、中指と中指を合わせますね。
はい。
この一瞬の時に、祈りを捧げるんです。合わせた時に。
はい。
だから、こう合わせた状態で叩いてる方結構いるんですけど、はい、必ず右手を少し下げて、はい、音玉で邪気を払ってから合わせて、で、そこで祈りを捧げる。で、これはね、目を閉じないといけないと思ってる人多いんですけど、はい、これね、目閉じないといけないという決まりはありません。
はい、
神仏集合でね、仏を拝むときに目を閉じるっていうのが、なんかこう名残でね、今こう目を閉じてる人いるんですけど、ちゃんとまっすぐ見て、ご神体を見て、ちゃんと祈りを捧げてももちろん大丈夫、はい。目を閉じてももちろんいいんですけども、目を閉じないといけないという決まりはありませんね。
はい、
うん。そしたら、今度は、また手を横に戻して、
はい、
真横に戻して、もう一回90度に、頭を下げると。
そうですね。頭を下げる。
はい。
一礼ですね。
そうです。それがまず参拝。うん、で、今度は、参道をまた右にね、橋を歩いて帰ります。はい、で、鳥居を出るときには一礼をして、で、まあ、玄関から出るのと同じですね。ありがとうございましたっていうことで一礼をして出るんですけども、はい、中にはですね、お参りしてないのに参道でもう飲み食いする方お見えになりますかね。
お店が出てる場合もありますしね。
これからの時期ね、露店屋なんかがたくさん出ててね、はい、楽しいからどうしても食べたり飲んだりしたいんですけど、できれば直来は後から。参拝をした後に、はい、直来の意味で、そこで飲み食いをして、何かね、こう、まあ、お祝い事だったり、まあ、家族で行けば、その時にね、ワイワイ、まあ、お正月だと、ちょっとアルコールも飲んだり、なんか食べたりね、しますでしょ。そういうことっていうのは、一応参拝後に、
はい。
していただければいいかなっていうふうに
思いますね。意味を考えると、直来と考えれば、
そうなんですよ。
しっかりお参りをしてから、
はい。会が始まる前に食事するってことはまずないですもんね。
ないですもんね。
必ず何かしてから後に食事しますよね。
そうですね。
それと同じことで。
わかりました。
はい。
ついね、はい、美味しいものが目に入ると。
そうなんですよ。そうです、そうです、
まあ。お参りしてからいただきましょう、はい、ということですね。
はい、そうです。
わかりました。
はい。 またね、神棚やなんかのね、はい、お話もね、また来年以降にまたしていこうと思うんですけどね。
はい、
一応、オーソドックスな参拝の仕方っていうのは、今言ったような流れでしていただくのがね、いいかなっていうふうには思いますね。
はい。
はい。
二拍手の時のね、
はい、
邪気を払うという意味で、
はい、
音玉、
はい、
でそれからスッと手を合わせた
時が神と一体につながって祈る時です、
はい、これをねしっかり今年は実践したいと思います、
はい、それから先に鐘を鳴らしてくださいね。
わかりました、
はい、お賽銭は後でお願いします。
まず鐘を鳴らしてお賽銭を入れて、はい、ということですね。そうですね、
はい、そうです。
はい、今日も勉強になりました、はい、奈美さんありがとうございます。
ありがとうございました。
来週は、今年の最後なんですけど、
そうなんですよね、本年の最後で、はい、来週はね、陰陽五行から見た大晦日とお正月のお話をさせていただきます。
こちらもまた興味深いお話をしていただけますので、はい、皆さんぜひお聞きください。さあ、奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字line@nami.cd は半角小文字です。nami.cd。そして Gmail では nami.cd101@gmail.com。すべて半角小文字です。nami.cd101 は数字です。@gmail.com。こちらまでお問い合わせください。そして、オンデマンド。FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがありますので、オンデマンドのところで、ナミコスミックのひふみ言葉、ナミさんが今までに話してくださった今日のお話ももちろんです、繰り返し、聞いていただけますので、ぜひこちらでもお聞きいただきたいと思います。もうすべて興味深いお話をしてくださっております。
はい、
それではナミさん、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。